健康テラス32ページ花竹高野耳鼻咽喉科高野篤先生高野先生の写真があります。鼻の中にできるできものを総称して鼻竹と言います。一口に鼻竹といっても単なるポリープから悪性腫瘍つまりがんまで様々です。アレルギー性鼻炎をベースとした鼻竹いわゆるポリープがある場合症状としてはくしゃみ、水鼻、鼻づまりが起こりやすくこの場合の鼻づまりは両側のことが多いです。その中でも喘息を合併している場合高酸球性副鼻腔炎という状態になっている場合があります。高酸球性副鼻腔炎ではポリープはより大きくなりやすく鼻内内視鏡手術と抗アレルギー剤やステロイド剤などの内服薬や点鼻薬を組み合わせたしっかりとした治療が必要になるケースもあります。一方鼻づまりが胃痛促性だったり鼻出血を伴う場合は乳頭腫という良性腫瘍やまれに鼻甲の悪性腫瘍いわゆるがんですが隠れていることもあります。乳頭腫の場合も基本的には良性腫瘍ですが長期間放置すると悪性腫瘍に変わってしまう悪性転化といいますものもありますので注意が必要です。鼻づまりや血混じりの鼻汁が続く場合はぜひお近くの耳鼻咽喉科を受診してみてください。介護の部屋認知症について。認知症とはさまざまな原因で脳の働きに不具合が生じ特に認知機能が障害されることにより生活する上で支障をきたしてしまう誰にでも起こりうる脳の病気です。ですがたとえ自分や家族、友人、近所の人などが認知症になっても周囲の方の理解や気遣い、適切な医療と介護の連携などがあれば住み慣れた家や地域での生活をできるだけ続けていくことができます。1994年国際アルツハイマー病協会 ADI が世界保健機関 WHOと共同で毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと制定し9月を世界アルツハイマー月間と定めさまざまな取り組みが行われています。長与町ではその取り組みの一つとして認知症サポーター養成講座を開催しています。認知症の人と家族の応援者である認知症サポーターを養成するもので令和4年3月末現在で3110人の方に受講していただいています。これからもっと多くの方に認知症への理解が深まれば、地域でさりげなく見守ったり、お付き合いを続けたり、また家族の話し相手になることなど、それぞれができることを通して、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりにつながればと思っています。10月に一般の皆さんを対象とした認知症サポーター養成講座を開催しますので、一人でも多くご参加いただければと願っています。この講座は10名以上の団体から開催できますので、ぜひご相談ください。また、認知症予防や症状の進行を穏やかにしていくことが大切になってきます。コロナ禍ではありますが、認知症予防のためには外出することや会話を楽しむことも大切です。認知症サポーターの証オレンジリングのイラストがあります。長与みかんカフェ認知症カフェ誰でも参加できくつろいだ雰囲気の中でお話や相談ができる交流の場です。広報9月号19ページ参照。 長与町は県内では高齢化率が低く若い町と言われているのですが、年々高齢化率は高くなっており、認知症になっても安心して暮らせるための取り組みを今後も進めていくことが大切です。ぜひ多くの皆さんにまずは理解を深めていただき、みんなが安心して暮らせる町に近づけたらいいなと思います。次回は知っておきたい認知症について2です。認知症の心配がある方への取り組みなどをご紹介できればと思います。お楽しみに。